こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。この番組、皆様のおかげをもちまして2018年もいろいろ放送してまいりましたけれども、今週で、内山聖輝のワンクール、年内最後の放送になります。207回をもって、まあね、2018年もいろいろあって、振り返ろうと思えば振り返れるんですけれども、2018年、一番最初の仕事始め、この番組の収録に私内山聖輝が、昼寝を通り越して寝過ごすというか、起きれず収録に来ない収録中止事件、本当にあれは笑えない失態でした。本当、関係者の皆さんすいませんでした。いや、あれはひどかったですね。起きたら真っ暗になっててね、 iPhone 見たらもう見たことのないその着信履歴となんていうか、そのいろんな鬼電してすいませんが生きてますかみたいな感じと、ピンポンが鳴ってマンションの下にはマネージャーが来ている、いるはずのない人がそこにみたいな、本当驚きでしたけど、そんなところから、2018年始まって、なんとかかんとかここまでやってきて、今週はですね、いろいろ振り返るのもいいんですけれども、中の人インタビューを大々的に行っていこうと思っております。ついに私がいつも愛飲しているキリンの本搾りチューハイの中の人、キリンの方がいらっしゃっていますので、いろいろ話を伺っていこうと思いますので、振り返りなどはせず終わりたいと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、中の人インタビュー。このコーナーは話題になっているニュースやエンターテインメント作品、企業、SNS などの中にいる方をスタジオにお呼びしてお話を伺っていくコーナーでございます。今日で2回目。まあ、この番組ゲストに誰かをお呼びするっていうこともなかなかないので、このコーナーならではといったところでございます。前回は、私、内山聖輝が個人的にハマっていた、そして今もハマっている、リアル脱出ゲームの中の人を迎えして、いろいろ、興味深い話伺ってきましたけれども、今回もまた、かなり、私の個人的な興味の延長にある、いつもお世話になっている商品の中の人を、に来ていただいて、お話を伺っていこうと思います。中の人インタビュー、今夜のゲストは、この番組でも折に触れて話題にしているキリン本搾りチューハイの中の人、キリンビールで本搾りのマーケティングを担当している原田さんです。では自己紹介をお願いします。
キリンビールから参りました原田と申します。
よろしくお願いします。来ていただいてありがとうございます。
お招きいただいてありがとうございます。
いや、本搾りは本当ここ、何年かいつも、飲んでいてですね、はい、特にレモンなんですけど、はい、大体箱買いして家に置いてあって、冷蔵庫にとりあえず何本か冷やしておくっていうスタイルでいつもやっていてですね、本当素晴らしい商品だと思っております。
本当にお声かけていただいて、ブランドチームみんな喜んでおります。
本当ですか、はい、でも本当今日来ていただいて本当純粋に嬉しくて、これから本搾りについていろいろ聞けるっていうのがですね、本当楽しみで、業界で仕事をしていてですね、本搾り好きなんだっていう本搾り友達も何人かいてですね。
あ、そうなんですか。
結構味について語り合ったり、私は何味みたいな感じで、
皆さん結構深い愛でね、飲んでいただいてる方が、そうですよね、多くてですね、
なんか本搾り好きっていうと、なんか他のいろんなことも気が合うような気がしてくるような、そうなんです
ありがたい限りで、皆さん熱量高く、ね、
そうなんですよ、はい、僕も愛しております。ということで、いろいろ質問していこうと思うんですけれども、原田さんは普段どういうお仕事を担当していらっしゃるんでしょう。お名刺さっきいただいて、はい、マーケティング本部、マーケティング部、RTD カテゴリー戦略担当ってなってるんですけど、はい、RTD っていうのは何ですか？
RTD っていうのはですね、レディートゥードリンク。
あ、聞いたことあります。
はい、略になってました。まあ、はい、プルタブ上げていただいたらそのまま飲める、はい、チューハイ、はいはい、ですね。なので、まあ、缶チューハイとか、はい、あとは缶のカクテルだとか、はい、そういったものを言いますね。
なるほどなるほど。それのカテゴリー戦略担当っていうのはどんなお仕事なんでしょう？
はい、基本的にはブランドの戦略を考えたりですとか、はい、コミュニケーションをどうするかですとか、あとはプロモーションですね、はい、まあ、こういった広報活動も一つのお仕事かと思います。
なるほどなるほど、はい、じゃあそういうお仕事をするときっていうのは、例えば具体的に商品を開発しているチームの方と話し合ったりっていうことはやっぱり日々されてるんですか？はい、
そうですね、もう机も隣同士 で、
あ、ね、
開発の担当、中身の担当もいますし、はい、あとはパッケージとかコンセプトを開発する担当もいるんですけれども、チームで大体動いていますので、はいはいはい、打ち合わせは常に行ってます。
なるほどなるほど、はい、まあ、企業秘密もあると思うんですけど、具体的にどんなことを これからこれ打ち出していきたいから開発チームこの味入れてみたいな、そういう話もするんですか？
そうですね、やっぱり果実の美味しさみたいなところが一番ダイレクトに伝わるようにっていうところで、
はいはい、
商品開発してますので、
なるほど、
それを一番表現できる果実はじゃあ何なのかみたいなところを探索していくっていうところから始まりますね。
季節限定もね、よくねありますもんね、うん、いつもそれ楽しみにして、あ、この季節来たかみたいな、秋感来たかみたいな。
ありがとうございます。
そういうのね、本当それで季節を感じてます、いつも。
ありがとうございます。
では商品について具体的に伺っていこうと思うんですけれども、本絞り自体は発売されて今どれくらい経つんでしょうか？
メルシャンという、はいはい、グループの企業があるんですけれども、はい、そこで2003年に発売されまして、はい、まあ、今年で15年目になります
ね。もう随分長いですね。
はい。
そもそもその15年前っていう時に、はい、本絞りの商品を作るきっかけみたいなものはあったんでしょうか？
我々メルシャンの開発者に、はい、まあ、直接インタビューをしたりして、はい、まあ、元々の出自っていうのを聞いたりしてるんですけども、はいはい、担当者が居酒屋さんに行った時に、なぜ居酒屋さんの生絞りチューハイってこんなに美味しいんだろうと、はい、ふと疑問に思ったところから、あの商品開発のヒントを得たというふうに伺っています、はい。
それなんかすごい今いろんなもののパズルがハマった気分になりました。
そうですか、
それそれみたいな。
その通りになっていれば嬉しいです。いや、
その通りですね、はい、それだそれだと思いました今、うん、キリンさんで新商品開発されるまではどういう流れを踏んで新商品完成ってなるんでしょうか？
基本的にはやっぱりコンセプトですね、どういう、はい、コンセプトでものを作るかっていうことを、
はい、
中身の担当者にもオリエンテーションをしまして、うんうん、はい、まあ、そこから、まあ、果実の探索であったり、はい、フレーバーをどういうものにするかっていうものが決まってきます。はいはい、あとは、商品がどんどんできてくるにあたって、はい、じゃあそれをどういうコミュニケーションで打ち出していくのかとかですね。はい、まあ、そういった一連の流れを踏んで、
は
い、商品が発売になりますね。
最初にやっぱりこういう味、うん、こういう果物を使ってみたいな、こう、核となるものを決めて、いろいろ進めていくっていう感じなんですね。あとキリンのチューハイの商品といえば、一方で氷結シリーズも、
はい、
皆さんおなじみだと思うんですけれども、はい、本絞りと氷結っていうのはこう住み分けというか、
はい、
どういうこう分け方で、キリンさん的には姿勢いらっしゃるんでしょうか？
そうですね、今ターゲットとしては、
はいはい、
本絞りは今、中心となるのは40代ですね、は
い、そうなんですか、
はい、30代から40代のお客様っていうのが基本的なターゲットになっています。
30代から40代で中心は40代、は
い、そうですね、今ユーザーさんの一番多いのが40代ですね。
いや、はい、そうですか。
で、そこに対してっていうことになるんですけれども、はい、氷結はどちらかというと、はい、20代30代っていうところを、まあ、コアのターゲットにしています。で、基本的に氷結が開発された時っていうのが、
はい、
まあ、当時は、40代50代の方が、はい、まあ、チューハイって飲むものだよねみたいな、そういう世の中だった。
そうでしたっけね、今と全然ね感覚違いますね。
まあ、できるだけ果実のみずみずしさみたいなのをどうやって若い人にも伝えていくのかっていうところで、はいはい、開発が始まっています。
氷結ってちなみにいつからあるんでしたっけ？
2001年だった
と。1年ぐらいから、
はい、
あー、なるほどなるほど。じゃあ本絞りのターゲット、僕28歳なんですけど、
はい、
ずれてますね。ちょいずれですね。
そうですね、ただやっぱりその果実の、はい、複雑味があるのが本絞りの良さではあるんですけど、はい、
う
ん、その複雑味がやっぱり分かっていただいている方なんだなっていうのがすごく伝わってきますね。ありがとうございます。いや、
その味についてすごい聞きたかったんですけど、うん、
はい、
今いろいろ手元にですね本絞りあるんですけれども、はい、原材料レモンを見るとレモン、ウォッカ、レモンリキュール、これだけなんですよ。
はい。
で、まあ炭酸とかを加えると思うんですけど、
そうですね、
これでこの味を、僕カクテルとかを作るのにハマってたことがあって、はい、いろいろお酒とか持ってきて、うん、ベースこれでとかってやってたんですけど、ここからこの本絞りの味に至るっていうのが、うん、で香料、酸味料、糖類、無添加、
はい、
いや、それがどういう秘密があるんだって、どうやって作ってるんだろうっていつも思うんですけど、なんかこれは秘密があるんでしょうか？
気づいていただいた通り、それだけで作る、果汁とお酒だけで作るっていうところがやっぱり難しさの、
は
い、
そうですよね、
一番のポイントになってます。
その味の濃さというか、
そうです
ね、果物の味をこう押し出しつつ、炭酸の爽快感というか、うん、みずみずしさ、これ両立させるのすごい難しいだろうなと思うんですけどね。
そうですね、そもそも果実って農作物じゃないですか、
はいはい、
ということはやっぱり気候の影響も受けますし、例えばやっぱり柑橘ってアメリカのフロリダとか、はいはい、ああいうところで大きな産地でもあると思うんですけど、はいはい、ああいうところって 直近だとハリケーンで被害に遭ってるんですね、はい、でそうするとやっぱり元々の木自体が折れてしまったりとか、はい、あとはそういう不作につながったりですとか、はい、そうすると世界中のやっぱり需給が崩れていって、どうしても美味しい果汁を手に入れるっていうこと自体が、はいはい、難易度が上がってくるんですね、
はい、でも本搾りみたいなこういう商品だとそんなワインとかみたいに年によって値段が違う、変えることも難しいじゃないですか。 そこ絶対難しいですよね。
そうですね、やっぱりお客様には、はい、やっぱりこの値段だから、まあ、変えますっていうところもあると思いますので、はいはい、やっぱりそこのバランスはね、難しいところではあるんですけれども。
じゃあその本当に厳密な話で言うと、はい、その果物のその取れ方だったりが変わってくるっていうと、はい、同じ味でも年によって微妙に味は違うってことなんですかね。
そういうこともあり得るとは思っています。ただやっぱり我々が狙う美味しさっていうのは一定でありますので、そこに味を調整していくっていう感じですね。やっぱり複数の産地のものを使って、はい、美味しい果汁の美味しさみたいなところをちゃんとお伝えできる味に抑えていくっていう感じですかね、はい、
本搾りを開発する中で苦労があったのはどんなところになるんでしょうか。
苦労はですね、まあ、先ほど申し上げたその味作りっていうのはやっぱり難しいところではあるんですけれども、はい、最初に開発した時の、まあ、苦労話として聞いてるのが、はいはいはい、やっぱ果実の皮の部分とかも絞っているものになるので、はい、やっぱり重たい繊維質みたいなのがちょっと、
はい
はい、分離してしまうと、
はいはいはい、本搾りといえばですね、
う
ん、
そうですねやっぱそこ気づいていただけるとありがたいですけど、
ね、はい、
で開発当時に果汁の輸入をした時に、はい、税関でそれを止められちゃったらしいんですよ。分離している液体が運ばれてきて、
あ、ダメなんですか、
これ果汁じゃないよねっていう疑いをかけられたこともあるというぐらい、それぐらい中の果汁の繊維質っていうか、
フルーツをそのまんまってやると、はい、 その繊維質も入ってしまって、はい、それが分かれちゃうのが難しいところだと、はい、
そうですね、そこが開発する上での、まあ、難しいポイントでもありますね、はい、
そこで本搾りホームページとか見るとだいたい逆さにして、
はい、
何秒くらいですかね、5秒か10秒か。
そうですね、一回中がぐるっと したなっていうぐらいの、
はい、ぐらいでしてから、まあ、そのまま飲むなりグラスに入れるといい感じに回るっていう、よく書かれてますけど、あれはやっぱこういう事情があるからってことなんですね、はい、
そうなんですよ、果汁がやっぱりたっぷり入ってますので、は
い、まあ、美味しい飲み方逆さ缶ってパッケージに書いてありますけど、
その果汁の成分がどうしても沈殿してしまう、
はいはい、
なのでそのまま静置した状態で飲んでしまうと、はいはい、まあ、上が薄くて下がっていうような、
なるほどなるほど、
感じになってしまうんですね。なので一回こうくるっとしてもらうと
逆さにして、はい、僕のその本搾り友達は冷蔵庫に入れるときにもう逆さで置いてあるって言ってました。
そういうコアなファンの方も
やっぱり、はい、定番の定番のやつなんですね。
冷蔵庫にそのまま入れ逆さにして入れていただくと絶対忘れないと。
なるほど、はい、本搾りファンの皆さん、これ一ついい手を、ね、皆さんにお伝えできたと思います、はい、続いてあ、これ気になりますね。キリン本搾りチューハイ、今一番売れているのはどの味ですか。
今グレープフルーツが一番売れています。
そ、それって結構そのランキングは年によって違いますか。
まあ、グレープフルーツは安定ですね。
いつもグレープフルーツが1位ですか。
そうですね、ただ他の缶チューハイって結構レモンが一番なことが、
はい、僕はね、本搾りだとレモン結構一押しなんですよね。
レモン派ですね、はい、ただ今年、はい、一番やっぱ伸びてるのっていうのが、はい、レモンがすごく伸びてまして。
なんでなんですか。
グレープフルーツも美味しいんですけれど、はい、レモンの美味しさみたいなところも、はい、やっぱり昨今のレモンチューハイブームみたいなのがあって、
そうですね、結構いろいろ見ますね。
そうですね、はいはい、でそういったところでレモンの美味しさがダイレクトに伝わるっていうところがどんどん、はいはい、世の中に浸透してきたのかなというふうに思ってます。そうなんですよ、
この本搾りレモンの味のストイックさたるやねこんなにシンプルでうまい飲み物は他にないですよ、なかなか。そしてこのアルコール分 6% っていうのも絶妙なところで、
そうですね、
強すぎず、まあ、ビールよりちょっと高いかなぐらいのところで、うん、これも気持ちよさにつながってるんだろうなと。
フレーバーによってアルコール度数と、
そうですよね、
果汁のパーセンテージを変えてますので、
はいはい、いやそれ前から気になってて、はい、でレモンが 12% でグレープフルーツ 28%、はい、オレンジは 45% でピンクグレープフルーツが 29% っていろいろ味によってパーセンテージ違いますけど、これはどういう理由があるんでしょうか。
やっぱり果汁の個性ですね、はい、それぞれの果実の個性を一番引き出せる、お酒とのバランスっていうのを考えています。そうなんですね、なので例えばオレンジ今 45% なんですけど、
結構多く見えますね、この並びで言うと。
レモンがその果汁パーセンテージ入っていたらどうなるかっていうところは、はい、
めっちゃ酸っぱくなるってことですかね。
なのでまあそれぞれの果実の個性をどうやって引き出すかっていうところで行き着いた答えですね。
なるほど、もう本絞りとしてはもうこのパーセンテージが味の正解なんだっていう行き着いたところなんですね。
そうですね。ただまあ、持ち上げた通りで、はい、農作物なので、
なるほど、
これからどういう果実ができてくるかによって、そこがもしかしたら美味しいパーセンテージとして変わってくるかもしれない。
変わる可能性もあるんですか？
ゼロではないと思います。そうです。はい。
そのなんかパーセンテージをなんかこう調整するためにこのいろいろ飲んで試すみたいな時間もあるんですか？
ございます。中身の開発の担当者がやっぱりいろんなバージョンを作ってくれますので、それを我々もチームで試飲しながら、これだと酸味が立つよねとか、これだと香りがとか、そういうことを常日頃やって、
いやそれちょっと参加してみたいですね。
面白いと思う
そのレモンの 12% って、はい、多分ラインナップ的には一番低いですよ ね、
そうですね。
基本的にはそれが上がったらどんな味になるのかちょっと興味もあるし、うん、でもそれお仕事中にその仕事やるとみんな酔っ払っちゃわないんですか？
そうなんですよっていうほどは飲まないですけどね。
あ、そうですか。
ちゃんと
夕方目も仕事も終わりかなぐらいにやるとか、そういう工夫はしたりするんですか？
実はお昼間にやってます。
あ、そうですか。
お昼のお腹が空いた時の方が、味覚が敏感なので。
あ、そうなんですね。
お昼間にお腹が空いてる時に。
キリンの方々は昼間にお酒を飲んで仕事してるんですね、は
い、そうなんです酔っ払えないですけど。
ああ、はい、そうなんですね。あ、これ僕発信の質問なんですけど、はい、今後このキリンの本搾りを飲食店で販売する予定とかはないんですか？はい、というのも居酒屋さんとか行っていろんなお店行ってレモンサワーって頼むと、あれこのレモンサワーよりはなんなら家にあるキリン本搾りをいい感じのグラスで氷入れて注いだ方が美味しいんじゃないかなみたいに思う時もちょっとあるんですよ、
はい、
だから生ビール頼むような感じで本搾り飲めるみたいなのってないんですか、これから？
実は発売をしておりまして、業務用専用で、飲食店さん専用で250ミリのグレープフルーツとレモンを、はい、発売しております。
どこで飲めるんですか、それ？
いろんなチェーンさんに入ってはいるんですけれども、
あ、それ俺が見つけてなかったってことなんですか？
はい、そうですね。まだまだちょっと発売してそんなに時間が経ってないので。
あ、そうだったんですか。
はい、今どんどんどんどん我々の営業部隊も開拓をしていきますので、
じゃあこれから広がっていく可能性はあるんですね。
大いにあると思います。
はい、それちょっと知らなかったです。今恥ずかしい気分本搾り好きだとか言いながらそんな動きを知りませんでした。
そうなんです。
今度見つけたらぜひ頼んでみようと思います。
はい、ぜひぜひお願いいたします。
いや、それはありがたい動きでした。はい、大体ね、そんな消費者の側がこれしたらいいんじゃないかなってことは大体もう作りたい人だったそれは分かってるよって話ですよね。確かに。
いや、ありがたいお言葉です。
いやいや、思ってたことだとね、ありがとうございます。あとキリン本搾り酎ハイベースとなる、お酒はウォッカですよね、すべて。はい、でそれをいろいろこうチェンジするというか、例えば、はい、ジンだったりラムだったり、そのベースとなる、お酒を変えて、ちょっと本搾りとは方向性の違う新商品を開発する予定なんかあったりするんでしょうか？
ゼロではないと思います、可能性は。はい、実はですね、ウイスキーベースの本搾りハイボールという商品を、
ありましたね、
はい、
飲みました
以前出したことがございまして。
あれって今やってないんですか？
今はもう販売はしてないんですけど。
何年前でしたっけ？
2年ほど前ですかね。
やっぱり僕本搾りで新しいの出たらって基本買ってみるんで、は
い、ありがとうございます。
懐かしい、それありましたね。
そういうことも実はチャレンジはしているんですね。
ウイスキーに変えてみてってのあったんですね。
ただまあやっぱり今飲んでくださってるお客様にやっぱり答えられる商品じゃないとダメだなというふうに思っていますので、そこの果汁とお酒だけっていうところは守りながらですね。
そうですね、はい、そのフルーツの美味しいところをギュッてするってなるとやっぱりウォッカは、
う
ん、香りだとか
その
シンプルというか、うん、そんなにウォッカの主張が強くならないから、うん、やっぱり本搾り的な商品には基本的にはウォッカが合ってるっていうのはあるんでしょうね。
そうですね。まあ、今後どうなるかっていうところで、
はい、それはね期待したいと思います。本当、はい、楽しみにしています。その他キリン本搾り酎ハイに関して今後の展開や予定何かあればここで教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい、来年もですね、はい、期間限定品を中心にしながら新しい商品は出していこうというふうに思っています。先ほどもおっしゃっていただいた通りに、はい、期間限定品が出ると季節を感じていただける。
感じます、感じます。
そういうふうな感じていただけるような、
スーパーで何か本搾りの新しいのを見ると、はい、あ、うん、 来たな夏、来たな秋、はい、と思うんで、また新しいフレーバー、味が出るんですね。
はい、新しいフレーバーも考えながらですね、交えながら。
基本的には、はい、今4種類ですかね。そうですね。ピンクグレープフルーツ、オレンジグレープフルーツ、はい、そしてレモン、
はい、
と期間限定という体制ですけれども、ね、これからいろいろ新しい味も出る可能性もあるという。
可能性もあります。
いや、いろいろ伺ってきましたけれども、ありがとうございます。本当勉強になりました。
はい、こちらこそ、本絞り愛がどんどん伝わってきて、嬉しかったです。
最後にこれ余計かもしれないですけど、レモンが何年か前に味がリニューアルしましたよね。
はい、17年ですね。
あ、結構最近ですね、はい。これはどんな理由があったんでしょう？
レモンは結構やっぱ、はい、おっしゃっていただいた通り、結構ストイックというのは、はいはい、そうですね、はい、やっぱり、レモンの酸味が結構あるので、はいはい、まあ、しっかりその酸味が効いたお味にはなっているんですけど、はいはいはい、リニューアルする前っていうのが、はい、まあ、もっと苦味の部分だったり、リアルなそういうレモンらしさみたいなところが出ていた、はい、商品だったんですね、はい、ただたくさんのお客様に愛していただいてはいるんですけれども、やっぱり好みが分かれてしまうっていうところがあって、でグレープフルーツが一番売れていますっていうお話をさせていただいたんですけど、
はい、
レモンにもっとポテンシャルがあるんじゃないかなっていうところで、
はい、
多くの方にこの本搾りらしいレモンの美味しさっていうのを、はい、まあ、伝えるために、うん、一工夫というところで、
なるほど、はい、レモンリキュールが加わったんですよね。
そうですね。
なるほどなるほど、はい、僕もそのリニューアルした時に、はい、あ、味変わったなって思ったんですよ、うん、でも今はもうこれしかないなって思ってますから、なんかもうなんかね、キリンさんが指し示す方向にもう僕は歩いていくんだなって、もうなんかもう全てもう先読まれてるし、あ、もうこれでいいんだって思うようになりましたね。
かなりですね、はい、新しいお客様が入ってきてくださって、はい、
レモンラバーが増えましたか？
そうですね。もう今年もさらにまた増えていますので。
なるほど。ちょっと、レモン1位狙ってほしいですね。
本当ですね。ちょっと、その可能性もあると思って。
ちなみに 2,、はい、2位ではあるんですか？
2 位です。
あ、よかった、はい。差は結構でかいですか？
まだちょっとありますね。ただ、こうやって、レモンを愛してくださっている方が、やっぱり、とことん愛してくださっているので。
そうですね。レモン派は結構、なんていうか、一定数多いと思うんですよ。
そうですね。
根強いレモンというか。うん、
まあ、そういう人を一人でも多く作っていきたいなというのが、はい、
ちょっと僕も、ね、広められるように頑張っていこうと思いますので、
はい、我々の願いです。よろしくお願いいたします。
まあ、レモンサワーブーム的なものもありますしね、はい、それに乗っかって、まあ、レモンに限らずいろんな味楽しんでいただければと思います。本当に今日いろいろお話ししてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。以上、中の人インタビュー、今夜のゲストはキリン本搾り中杯の中の人、キリンビールの原田さんでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日は本当声がひどくてすいませんでした。お聞き苦しくて、しかし、中の人インタビューで本当に、本絞りについてがっつり学べたので、本当僕仕事ではありますけれどもとっても楽しかったですね。いろいろ知れたし、まだまだ本搾りについて知らないことがあるんだなっていうのも分かったし、皆さんはいかがでしたでしょうか。これからも僕は本搾り、特にレモンを中心として愛していこうと思っております。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 1@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも引き続き配信中でございます。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。ということで皆さん、2018年ありがとうございました。良いお年を。